この朝はお読みいただきましたこの使徒行伝の8章でありますけれども、このところから、もしあなたが心底から信ずるならばという、そういう題でお言葉をご一緒させていただきたいと願っています。いつも森は説教の題、聖書の箇所をそのまま引用させていただくことがあるわけですけれども、今日の御言葉は書いてないんじゃないのっていうふうに思われる方もあるかもしれません。けれども今日の箇所ですね、36節と38節の間、37節が抜けてますよね。36、あれ1節聖書間違って印刷間違ったのかなっていうことですけれども、36、37、38の間にこの中のところにですね、そのことが、そこでピリポは言った、もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った、私はイエス・キリストが神の御子であることを信じますと、そのように記されているこの箇所を取らせていただきました。さあ、背景でありますけれども、イエス様の払われた代価の大きさによって、今や人を罪から解放するところの贖いが完成され、そして復活の主が弟子たちの前に現れ、約束してくださった通りに教会に聖霊が下りました。そのことを通して1日のうちに3000人もの人々が神様に心を触れられ、罪を悔い改めて救われるためにはどうしたらいいのでしょうか、悔い改めてバプテスマを受けなさい、本当に驚くばかりの恵みが起こり始めました。その勢いは増し加えられて、とどまる様相はありません。そうした中で、そのイエス・キリストを述べ伝える信じる者たちがユダヤの国において広がっていくことを恐れたユダヤ教の指導者たち、クリスチャンたちを、キリストの御名を唱える者たちを迫害し始めました。今日はそんな箇所の出来事であります。迫害されてエルサレムに留まっていた人たち、エルサレムに留まることができずに散らされていきました。さまざまなところに。けれどもその散らされていくそのただ中にあっても、クリスチャンたちは証しをしていました。そしてその広がりはですね、なんとユダヤ人先民イスラエル、ユダヤ人という垣根を越えて異邦人にまで及んでいく、そしてそれが私たちのこの時代に、私のところにも届いたわけですけれども、今日の箇所はですね、異邦人の中で最初にイエス様を信じることになった人物のことが記されています。エチオピアの女王の宦官、高官でありました。そんな人物のことが記されているこの箇所からと思います。27節には、そこで彼は去って出かけた、するとそこにエチオピアの女王神だけの交換で女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいたというわけであります。そのようにこの箇所は主の弟子、十二弟子の一人であったピリポと女王の官だけの高官、宦官であった人物との出会い、けれどもこの女王のしもべであった彼にとってはですね、ピリポとの出会いのみならず、このところにおいて思わぬ主 ご自身との出会いを果たすわけであります。9章には目に見える形で御声をしっかりと聞く形でっていう、もうびっくりして周りの人たちも本当に倒れるような、そういうイエス・キリストとの出会いを果たしたパウロの姿が描かれていますけれども、この箇所は聖霊が宦官の心に語りかけて、そしてその語りかけの中で心に触れられて、そして彼はイエス・キリストを信じると、そのような出会いであったわけでありますけれども、思わぬ形でキリストに出会うこの宦官の姿が記されています。そうした中でですね、読んで、いることがお分かりですかと、ピリポに尋ねられて、この宦官は導く人がなければどうして、分かりましょうと31節答える。そうした中で、馬車に乗り込んだピリポが、宦官がたまたま開いていた聖書の箇所、イザヤ書の53章、それは32節、33節に記されていますけれども、そのことをこう解き明かしていくっていう、そして時に先ほど申しましたように、旧約聖書に予言されていたメシア、そしてそれがイエス・キリストであるということに目が開かれて、そして神様から心を触れられた宦官はイエス様に対する信仰を告白して、なんと、この場でバプテスマに預かったっていう、そんな箇所ですね。読んでいることがお分かりですか、誰のことがここで語られているんでしょうか。ピリポは35節口を開き、聖父から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そこでピリポは言った。もしあなたが心底から信じるなら良いのです。すると彼は答えていった。私はイエス・キリストが神の御子であることを信じます。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りていって、ピリポは宦官にバプテスマを授けたという。やがてアフリカ、エチオピアはアフリカにあるわけでありますけれども、なんとですね、アフリカ大陸にあるこのエチオピアはやがてキリスト教を国教とする国となります。歴史の中において、けどもこの彼の祈りがそこにはあったのではと思わされる箇所であります。さあ、そうした中で今日示されていますメッセージをご一緒したいと思います。一番大切なこととして確認したいことは、それは洗礼を受ける資格ということであります。女王の全財産を管理する宦官、イエス様がどなたか知りませんでしたけれども、そのことが開かれたときに、私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。それに対してピリポが、もしあなたが心底から信ずるなら何の差し支えもありません、受けてよいのです。そして、私はキリストを神の御子と信じますと、川でバプテスマを受けたっていう。ということは、バプテスマの資格とは何かというなら、あなたが心底からキリストを信じるなら、真心からということであります。 けれどもですね、その告白はどれほど真実なものであったかということを思いますが、けれども彼がどれほど聖書の奥義を真理を深く受け取っていたかというならば、彼は異邦人。手引きがなければ旧約聖書が旧約聖書にどんなことが書かれているかもわからない人物。そして不思議です。いや不思議ではない、必然神様のそこには恵みがあった、導きがあった、ご計画があった。開かれていたのは、わからないながらも読んでいたのは、イザヤ書の53章。イザヤ書の53章といえば、私たちはイエス様の十字架の受難の予言がされていた箇所であることを知っていますが、当時この箇所はユダヤ人でさえ誰のことを言っているのかわからない、聖霊が教会に下って初めて開かれた、そういう箇所でもあります。ですから、本当に聖霊によってイエスが主であることがわからなければわからないということでありますけれども、ですから、受け止めたいことは、洗礼とは卒業式ではないということですよね。聖書の奥義が全て分かったから、開かれたから預かるものではありません。むしろ入学式、誕生日ということであります。イエス様が神様であり救い主であること、それは聖書に記されている。そして私はそのことを信じると告白する、だから受けるという、そしてそこから成長が始まるという、誕生日生まれてですね、わーおめでとうって周りは喜んでるんですけども、本人はわー泣いてるだけで、なんでみんな喜んでるかもわからないと。むしろ洗礼式というのは本人がはっきりということもあるでしょう、けれども洗礼式で恵まれるのは誰かというと、洗礼式を見ている周りの人たちではないでしょうかね。ああ私はああやって、私もああ洗礼とはそういう意味だったんだ、私もそうやって神のことされたんだということではないでしょうか。卒業式ではなく、入学式である。そしてそこから、生まれなければ誕生がありません。そこから成長が始まる。ですから、また、主にある兄弟姉妹たち、新たな魂を神様から託されるということは、なんと光栄なことか。けれども、その責任は重いということ。大切に育てていかなければ、御霊の一致がなければ、魂が育まれていくことは難しいです。若い二人のためにぜひ祈らさせていただきましょう。ともに、この一人の魂が神様のもとに導かれること、それは決して偶然の出来事ではないということが、この箇所には紹介されています。何よりもそこには神様の見許しのご計画がある。そしてそこには神様の言葉に従順する主の弟子たちの、しもべたちの存在があります。そのような人物として、このところではピリポが用いられています。ピリポと言いますと、サマリアで迫害のために散らされていった、そして北イスラエル、南ユダと分かれて、そして偶像の金の格子を、そうした中でイスラエルの民でありながら異邦人と言われるような、そんな状況に陥っていたサマリア。けれどもこの迫害によって散らされていったこのクリスチャンたちが、サマリアの地において福音を述べ伝えて、イエス・キリストを信じる者が起こされてきた。彼らをなんとかフォローしなければならないと言って、エルサレムから使わされて、そして彼らのために サマリアでイエス様を信じた人たちのために一生懸命お世話をエルサレムでお世話をしていたのがピリポでした。ですからピリポは猫の手を借りてもっていうような状況でサマリアの人たちのために信じて救われた人たちのためにって、ところがピリポにイエス様が語りかけられました。26節、ところが主のお使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れされている。え、ちょっと待ってください、神様、今サマリアの地方に本当に祝福が注がれて、そのために私一生懸命仕えているのにっていう、ガザですか、ガザなんて何にもないじゃないですか、なんでそんな荒野に私を追いやるんですか。人間的に考えるならば従うことはできないでしょう。いえ、従えないでしょう。神様の御声であったとしても、その御声を聞いても聞こえなかったこととするでしょう。聞き流すでしょう。そして自分の思いを優先するでしょう。でもそこに神を恐れる人がいました。神を恐れる人がいました。神の御声を聞いて、その神の御声に従おうとする人がいました。神様はその器を用いられました。信仰の器であり、愛の器であったピリポでありました。そして、エイト兄弟、タクト兄弟の背後には何よりもお母様の愛と祈りが、信仰があったことを思います。そして上森先生ご夫妻、そして、主を恐れる家族、またこの二人のことを愛する兄弟姉妹たち、さまざまな友があったことを思います。そして主を恐れる者たちの背後の祈りと愛によってという、二人にぜひ覚えていただきたい。二人は決して、自分たちだけではない、背後に家族があり友がいるという、これからの生涯決して孤独な生涯ではないという。とともに、どうして彼は救い主イエス様に心を開くことができたのかというのを見て、洗礼式に移らさせていただきたいと思いますが、どうしてこの宦官はイエス様を救い主として心に迎えることができたのか。皆さん、エチオピアの女王の勘だけの宦官ってどんな人物かというと、彼が持っていたもの、聖書を見ますと、女王の財産全部を管理していた宦官と記されています。27節に、どれほどの信頼を受けていたことか、あるいはどれだけの力を持っていたんでしょうか。おそらくエルサレムから帰るその途中というのも、女王から託された貿易を果たし終えて、そして帰っていくというような、そういう状況であったでしょう。けども、その信頼と力を得るために彼はあまりにも大きな犠牲を払っていました。宦官は女王に対して過ちがあってはなりませんので虚勢されていました。ですから自分の個人的な人生への夢は持てませんでした。彼は将来を 描くことができないものでありました。夢を持てない、そのことについてはすでに諦めた、女王にすべてを捧げた、その生き方は栄光に満ちた生き方で、誰もが真似をできるようなそういう生き方ではありません。頭では本当に光栄な生き方であることを分かっていたでしょう。そしてその生き方を誇りに彼自身思っていたことでしょう。けれども時に寂しさと虚しさに襲われたとしても、人としておかしくはないのではないでしょうか。ふっと、私は主に仕えるために生涯シングルで生きます、でもたわいのない家族の笑い声やっていう、そんな姿に触れるときにっていう、あるいは愛する者を天に送った人がふっと、私も夫が妻が天国にまだ帰ってなかったならばなというような、そんな思い、人間ですからふっとよぎったとしてもおかしくはないと思います。そしたら、自分自身も本当にどう取り扱っていいかわからない、そういう深い寂しさや孤独っていう、そうしたものがなければどうして神様を、しかもこの旧約聖書の神様っていうのは、体に欠損がある者はたとえ神様を信じたとしてもユダヤ教に改心することはできない神ですよ。幕屋の中に入っていくことはできないものですよ。汚れた者として、にもかかわらずそれでも聖書の神を求めるっていう、どれほどの上かわきかっていう、どれほどの孤独かっていう、そうした中で神様が彼のために不思議に開いてくださっていたのがイザヤ書の53章でありました。読んでいることが分かりますか。いや、導く人がいてくださらなかったら分かりません。送り場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのであるっていう、うん、解き明かしてくださる人がいなければっていう、フィリポの解き明かしを通して、この宦官はこのお方のことを知るわけですよね。人々の救いのために自らの思いを犠牲にして人に浅けられるけれども、罪ある者のために取り出しをするっていう、そういう人物、悲しみの人で病を知っている一人の人に、本当の孤独を知っている人、このお方のに触れたときに、宦官は自分の人生と重なったんじゃないでしょうかね。ともに、彼はピリポを通して、このお方が私たちのために神であることをやめることはできないとは考えないで、人の姿をとって来てくださり、十字架にまでかかってくださって、彼らを許してくださいと取りなしてくださった。そしていつも私たちの傍らにいてくださる神となるために来てくださったということが紹介されたときに、彼は心を開きました。罪許され、永遠の命が与えられ、天国が約束されているばかりか、 神の家族に加えられ、家族が私にも与えられる、その喜びはいかばかりだったでしょうか。皆さん、こんな話を聞きました。黒人、同じイエス様を信じてるんですけど、黒人が信じるイエス様と白人が信じるイエス様のニュアンスは少し違っているかもしれない。どういうことですかっていう。白人がイエス様を信じるときにですね、私の罪のために十字架にかかってくださったイエス様、感謝しますと言うけれども、黒人はですね、私が経験したしえたげ、悲しみ、孤独を同じように経験してくださって、そればかりか私の友となってくださるために十字架にまでかかってくださったイエス様、ひょっとするとそこには深さがあるのかもしれません。そしてこの宦官は描けなかった将来をキリストにあって描くことができるように変えられました。希望を抱くことができない人生だったのに、希望を抱くことができるものに変えられました。このお方と共に生きよう。私たちが人生で味わうすべての悲しみ、苦しみ、孤独、虚しさを味わってくださって、その上で私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃってくださる方。最後に、一つのお話をして終わりたいと思うんですけど、ステラ・ホン・ホープという方のお話ですね。彼女はがんで、夫を3週間前に、亡くしました。まあ、クリスマスの前の出来事だったそうであります。クリスマスが近づく、でも何をする力も気力もないっていう。そこにですね、ベルが鳴り、宅配便の方が、ソン・ホープさんと、クリスマスのプレゼントが届いていますよと、そして、開けると中にはゴールデンレトリバーの子犬が入っていますよって、って一体誰からですかって、驚く夫人にその配達人が言いました。ご主人様からですよ。そして添えられていたのは、そのご主人が亡くなる3週間前に奥様に宛てて書いた手紙がそこに添えられていました。私の愛する妻よ、この子犬をあなたへの最後のクリスマスプレゼントとして贈る。主の下で再び再会しようという、そう書かれていたそうでありますけれども、夫人は、夫人の慰め、孤独を慰めるために、ご主人はこの子犬を送ったっていう。その夫人は涙を拭って手紙を置いて、子犬を抱き上げて、言ったそうですね。おちびちゃんって二人っきりねって、でもわかるって、地下室にはクリスマスツリーやデコレーションケーキの入った箱があるのよって、今から出しに行きましょうって、きっとおちびちゃんも気に入ると思うわ。神様は人間の力ではどうにも埋めることができない悲しみや孤独、埋めるばかりか私たちを祝福するために、子犬もさることながらご自身の一人をイエス様を与えてくださった。決してさようならを言わない救い主として私たちの傍らに与えてくださるために、私たちは本当にこのお方をイエス様、救い主として告白できたことを感謝いたします。またお母さんとの別れを通して、死の悲しみを乗り越えて、本当にイエス様を 信じ告白しようとするこの2人のために祝福をお祈りさせていただきましょう。